皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。はい、ですね、今年、今2024年の12月ですけれども、来年2025年ですね。
はい、
2025年になるわけですよ。でこれ、私と馬場さん、あるいは、タマさんなんですけど、出会って20周年
なんです
よ。2005年に出会ってますから。
そうだわ、
はい、2005年、馬場さんちょっと遅れてきたんですけど、2005年の4月か3月かな、アルバイト先に、塾校のアルバイト先、もうタマさんが仕切ってたわけですよ。
タマさん仕切ってたな。
仕切ってた最初、最初はバリ生きてたんですよ。先輩もいんのに。
そうだな。
タマさんめっちゃ生きとって、そこに僕入ってきて、佐藤君も飲み会行くよねみたいな、すげえうざがらみだるがらみしてきて、あれ思い出すんですけど、20年というね、こう友情が続いてきて、友情って尊いものだなと、壊れずに20年続けてこれたのは、
そうだよ、
ババさんのね、グループ内恋愛があんまりバレずやったから、こうやって
関係ないな、あんま関係ない、
続けてこれたんだなっていうのをね、つくづく思うわけです
よね。そんな関係ないよね。
でもあの時ああしてたら、ひょっとしたらこの友情はなかったかもしれんなとか、あの時ああしてたら、この逆にこの恋愛が芽生えてたかなみたいな、そんなのを感じさせる20周年ではなかろうかと思ってるわけですね。
そうかな、それはその側面があることは否定しない。
否定しないでしょ。今日はそんな映画を、届けたいなと思います。
なるほど。
はい。
はい、
で、前回予告の時に言ったように、ちょっと今回の映画は、僕は馬場さんに届けたくて。
ほう。
馬場さんにほんま見てほしいんですよ、この映画を。
見て、
で、今の、ちょっとささくれた馬場ではなく、
ささくれてないけどね、
20代、俺らと出会った18、19、20ぐらいの、大学生でわちゃわちゃしてた頃の気持ちで見ていただけると、なんか
いろいろ。じゃあもう一回聞いてもいい、失恋前の気持ち、それとも失恋後の気持ちで聞いたり。どっちなの。
失恋後。
後ね。傷ついた時のババね。
失恋後の気持ち。
後の時の気持ちで見ればいいのね。はい、もう分かった分かった。
どんな映画が見るかもう大体分かってきたと思う。
ちょっと見えてきたね。
と思うんですけど、ちょっと今日はそんな映画の話をね、したいと思いますんで。
わかりました。
はい。という感じで、今日も週末作戦会議室スタートです。はい、さあ今日も会議を始めていきましょう。
はい、今日のテーマは何でしょうか。
今日は映画、ロボットドリームズ、
ロボットドリームズ
を取り上げたいと思います。
はい、はい、
アニメです。
アニメなんだ。
はい、アニメ映画で、2024年、今年かな、のアカデミー賞長編アニメーションにノミネート、受賞者にノミネートされた映画。
長編は何分ぐらいなんですか。
2時間いかんぐらいかな。
ああ、なるほど、結構長編。なるほど、なるほど。
2時間アニメで、アカデミー賞にもノミネートされるような、そんな作品でございます。で、まずちょっと SPS からいきましょうか。
はい、
SPS はこの作品でもね、僕すごいと思っていて、若者からお年寄りまで全員に勧められるので、おすすめ度としては僕4つけたいと思います。
なるほど。
は
い、
私の映画表と映画としての面白さは4はいかんかなっていうくらい、
4いくかどうかぐらいな感じってこと。
3.5から4かなってぐらいの映画かなって思ってますね。はい、もうちょっとネタバレですけど、今年ルックバックがなければこの映画がアニメ1位かなと思うぐらいのレベルではあります、
ね、なるほど、
はい、
あ、すごいね、なるほど。
で、じゃあ作品の、ざっくり説明していきますね。で、監督はスペインのパブロ・ベルヘルさんという方が、初めて手がけた。なんか実写をやってた方っぽいんですけど、初めて長編アニメーションをやったと。で、これ原作があって、そのアメリカの作家サラ・バロンさんという方が書いたグラフィックノベルを原作に、描かれる作品ですよと。で、登場人物は全員犬じゃなくて動物か、ロボットなんですよ。
ほうほう。
で、擬人化された動物とかロボットが暮らすリアルな1980年代のニューヨークが舞台なんですね。で、その 犬とロボットっていうのが、うん、まあ、あの今回の主役、2人とも主役なんですけれども、うん、で あんまり名前に興味がないのか、主人公犬の名前はドッグって名前なんですよ。おうおうおう。でロボットの名前はロボットって名前
な
んです
ね。なるほどなるほど。
で登場人物大体その、生物の名前なんです。
なるほど、まあ覚えやすいけどね。
でまあそのドッグとロボットがなす作品で、物語上一切セリフとかナレーションがないんですよ。一切ね。
ない。
ない。だから言葉での説明を一切排してるんです
よ、ね、ほいほいほい。
っていうかなり挑戦的な映画で、うんうんうん、まあ、まずその技術的なところで僕すごいなと思ったっていうのもあるんですけど、うん、まあ、その作品ですと。でストーリー、今言ったようにニューヨークなんですね、1980年代ので深い孤独を抱える主人公の犬ドッグさんは、
うん、
なんか友達もいねえな、寂しいなって中で、
うん、
通販でロボットが売られてるのを知るんですよね、
うん、
でそのロボットを買うんですよ、
うんうんうん、
まあまあそういう世界観ね、うん、世界観としてはロボットが売られててでロボットを作ったら、まあそのロボットは人格があって、
うん、
そのロボットと友情を深めていくわけです、
うんうんうん、
でめっちゃ仲良くなっていってで夏になってロボットと一緒に海水浴出かけるんですよね、
うん、
で海水浴に出かけてまあ気持ちよく2人泳いでたりしたんやけどロボットが錆びついちゃって動けなくなる、
うんうんうんうん、
で一旦ロボットを残してドッグは家に帰るんですけどいつの間にかそのもうちょっとタイミングでその海水浴場が閉鎖されるわけ、
うん、
あの夏のシーズン終わってどうしても入れないと、
うん、
でロボットと、ドッグが離れ離れになってしまう、でドッグはなんとか侵入試みるんやけど逮捕されたりするとでなんか離れ離れになってそうこうしているうちにドッグはドッグで新しいパートナーとかを見つけ、
うん、
ロボットはロボットで、その動けない状態から動けるようにまあちょっとなったりして、うん、新しいパートナーを見つけ、うん、それでどうなっていったかみたいな、
なるほどなるほど、
ございます。で今言ったようにこれすごく切ない友情、まあもっと言うと恋愛映画なんですよ、
うんうん、ほうほうほう、
ロボットとドッグの、
うんうん、
っていう、まあ、その作品で見た目からはなんか友情の話かなと思ったんですけど、うん、ちょっとニュアンス的には恋愛と言ってもいいんではなかろうかみたいな、まあ、そんな作品でございます。はい、どうですか今の
君。俺友達いない孤独のやつやと思ってたってこと？
あ、違うね違うね
違うの。
あなたに勧めたいのは そこじゃない、
そこじゃないの、
そこじゃないね。むしろその新しいパートナーができての別れみたいなところをフィーチャーしてほしい。
なんやねん、何が言いたいねんそれは。
ああ何も言いたくない。だから、待ちなさいよ。
おお、そうそうそう、
これもうストーリーのところ後で言うから。
ああ、じゃあ覚え聞くからどうやってん。、う
ん、まあまあ、まずじゃあちょっとアニメとしてのね、
うん、
すごいいいなっていうところ、
うん、
まずこの作品セリフが一切ないんですね、
うん、
さっきも言ったように、
うんうんうん、
でセリフが一切ないってことはどういうことかっていうと、ある状況においてアクションとか表情で感情とか物語のコンテクストとか、うん、そういうのを伝えていかないといけないじゃないですか、うん、当たり前ですけど、うん、でまずその表現力がすごく高いんですよね。でその表現力が高いってどういうことかっていうと、行動とか表情の記号化がめちゃくちゃうまいなっていうふうに言い換えられると思うんですよ、うん、で、まあ、まずこれも冒頭で出てくるんですけど、うん、ドッグが孤独な犬なんだなっていうのがもう直感的に分かるのが、うん、まずドッグの冒頭のシーン、薄暗い部屋で一人ゲームしてるんですよね、
うん、
ドッグは、
うんうん、
でなんかゲーム失敗して飯食いに行くんですけど、うん、飯も別に作るわけじゃなくて、うん、冷蔵庫から冷凍食品出してきて、でそれを、電子レンジでチンするんですよ。
ああ
もうこいつ、友達もいないやなみたいな、
食の喜びとかじゃないと
ないの。でしかもゲームっていう個人のもので、もう個人の世界閉じこもってるやつなんだな、寂しいやつなんだなっていうのがもう直感的に分かる、うん、
なるほどね。
でそうしたらテレビ見ながらその冷凍食品食べてるんやけど、なんかドリンクがあるよね。でドリンクなんかストローが刺さっとるんや。でテレビ見ながらこうドリンクを持ってストローを加えに行こうとすんねんけど、ストローがヒュルヒュルヒュルって逃げるんですよ。
はい、ストローさえも、
ストローさえも。でここでもうわびしい男っていうのがもうめちゃくちゃリアルに、
はいはいはい、
犬よ。犬なんやけど描かれるわけですよね。で、あで隣、ふと隣の家見たらなんかカップルがなんかイチャイチャして楽しそうみたいな感じになって、あ、もうこの大都会の中で孤独を抱える、まあなんか なんか性別はまあちゃんとは語られないけど、やさぐれた男なんだなみたいなのがもう分かれてくるわけ。
示唆されますね。
で、はい、まあ、っていうようにここまで一切セリフもないし、うん、まあ、前編通してセリフないんだけれども、なんかちょっとした仕草とか、うん、このなんかストローが動くだけで孤独を感じさせるっていうののうまさ、
うん、
っていうので、あ、めちゃくちゃアニメがうまいなと、
うん、
で今年ね、うん、まあ、ルックバックの話あげましたけど、ルックバックのあのねスキップシーンがめちゃくちゃ良かったって話しましたけど、うん、あの手書きのアニメだからこそできるうまさみたいなのあったんですけど、やっぱアニメのうまさをこの作品も僕は合わせて感じました。全然違う方向からやけど、なんかそういう記号化が特にうまくて、ここのシーンが何を意味しているかとか、そういうのがあのクリアに分かるような、まあそういう絵だけで見せていくっていうことの技術の高さ、それが伝わる作品かなというふうに思ってます。で、他にもその動物とか、これはまあ原作は動物とロボットを使ってるからそうなんですけど、動物とかロボットをキャラクターとして扱うことで、なんか性別とか人種みたいな部分をうまく除外してると思うんですよ。
そうだね、多分だから女の人が見てもあの犬は自分だ
と思うかもしれない。自分だと思えるし、うん、だからこれはめちゃくちゃうまいなと思っていて、うんうんうん、物語の伝えたいことにまあフォーカスさせられるかなと、うん、で、人間だともう少し、仮にアニメだとしても、うん、もう少しリアリティライン高くなってしまうと思うんやけど、人間で描くとそうもっとウエットになるし、うん、リアリティライン高くなるんだけど、動物とロボットであるっていう配置にすることでメッセージ、私たちのメッセージはこれなんですっていうのにスッと行きやすい、
うんうんうん、
そこに成功してるかなと。だからこれアニメでやる、かつアニメだからこそ擬人化してやる、うん、ここでまずこの作品のなんかうまいところ2つあるかなと思っています、うん、
なるほど。
まあ、最後にちょっとここの弱点のところも言うんですけど、まあ、まずここがまずうまいなと思っているんですよね。でですよっていうのが、まあアニメ全体として狙いとしてっていうところなんですけど、うんうん、ストーリーのところ、
はいよ、
ストーリーはここを私はちょっと若かりし頃の馬場さんに伝えたいっていうところなんですけど、僕これを見た時に僕ふと一つの作品が頭に思い浮かんだんですね。
なんや、
秒速5センチメートルが頭に浮かん
だ
ん
ですね。おい、なるほどね。
、うん、でちょっと僕はこれ本当に今日は馬場さんに聞かせるために、うん、考えてきたので、構成とか、
うん、お前ちゃんと考えてきてるな。なるほど、
馬場さん向けに、
俺向けに、ありがとうございます、はい、
僕ちょっと新海誠作品、うん、まあ、秒速との比較で、
う
ん、この作品を語りたいなと思ってるんですよ。
もう多分ね、多くの世界の中で初めての切り口だと思う。
多分そうやと思う、うん、これね、まあもうネタバレですよ。もう端的に言うと、ドッグとロボットの別れが描かれるんです、この作品はね。まあ、さっきも言ったように、で、新海誠作品もまあ言ったら一緒じゃないですか。主人公の名前ちょっと忘れちゃいましたけど、おそらく両思いであった2人が、いろんな離れ離れになって別れてしまう、
はい、
で共通項一緒なんですよ。感情的な要素全部一緒で、気持ちが通じ合ってた2人が、まあ、何の因果か離れ離れになってしまい、時には別のパートナーとも関係があったりなんかして、そしてある街角ですれ違うんですよ。でここで一言かければ、私たちの運命はどうなってたかなというようなところが両作品のもうほぼ根幹。
そうやな、
両方ともね、秒速もそうやし、ロボットドリームズもそうなんですよ。でそれぞれ印象的なテーマ曲があるんですよ。秒速やったらワンモアタイム、ワンモアチャンスがあるわけ
じゃない。いつでも探しているよってさ、
うん、でロボットドリームスはセプテンバーって曲が
Do you remember?
そうそうそう。でまあこれこの曲の使い方も両方うまいねんけど、めちゃくちゃうまいねんけど、この曲はもう端的にこの作品の特徴を2つ合わせて表していて、ワンモアタイム、ワンモアチャンスはどっかで未練の歌じゃないですか。
未練の歌だわ、うん、
セプテンバーは愛しい記憶を軽やかに歌い上げてるんですよ。
確かに、
うん、君とは別れてしまうんだけれども Do you remember?、うん、あの9月を覚えているかいと、うん、僕たちは踊り合っただろうみたいな、うん、そう愛しい記憶を軽やかに歌い上げる。だからもうこの曲を聴く時点でこの作品のカラーは同じテーマを描いてるのに全然違うわけです
よ、ね、なるほど。
どっちかはどっちかじゃない、秒速は男のジメジメした上と
そうやな、
まだ未練を描くに対して、ロボットドリームズは別れて辛いんだけど、お互いの新しい角で、この思い出は大事に胸にしまって、 歩んでいこうよっていうのを描いていくっていうのはこの曲調からも分かる。
なるほどなるほど。
だから僕はひたすら19代の19歳の君にこの映画を見てほしかった。20年前にこの映画があるならば
ちょっと待ってちょっと待って、いや無理やって。
何が
そんなすぐ達観できないよ。い
この映画すごくいいよ。
あのね、秒速5センチから入るのよ。で5年後にそのロボットオリウズ見てあのDo you remember ってなるのがいいのよ。そうさ、19歳の時にはそんな急にせやなとはならん。
いやそうですか、
うん、ならんよ。
あ、ほんと。もうちょっとじゃあちょっと言っていく。
おお、うん、教えてくれ、うん、
これほんまに共通項があって、なんか土地の記憶みたいなのを描くのも、まあ、一緒なんですよね。で、あの、まあ、なんでしょう、秒速は、うん、まあ、鹿児島行ったり、うん、他のところもあるんですけど、まあ、やっぱ最後のは東京のね、うん、雑多な東京の中で、はい、あの運命の人とすれ違って、うん、みたいなところが描かれるじゃないですか、うん、で、さっき言ったように80年代のニューヨークなんですよ、ね、うん、まあ、要は雑多なところが描かれるんです、うん、でも作品との展開のさせ方本当に違うんですよね、
う
ん、だから根幹は一緒、うん、印象的な音楽、うん、雑多な舞台装置、うん、もう全部一緒でアニメ、で、あの、もう少し言うんだったら、秒速はというか新海誠作品は、まあ、綺麗なね、うん、絵がめちゃくちゃ綺麗じゃないですか、うんうんうん、ロボットドリームスは絵自体はなんかちょっと絵本みたいな、うん、ポップな絵なんだけど、うん、すごい描き込んでるんですよ、
うん、
もう一回見ただけでは裏で誰が何動いてるかあんまよくわからんみたいな、
うんうんうん、
登場人物以外もめちゃくちゃキャラ動かしてて周りで、だからすごい遊び心あふれる
作品、実写の人やからな。
そうそうそう、なんかいろいろ設定を作ってる、綺麗、うん、な絵じゃなくて綺麗な世界を作ってる、うん、だから そうな、まあ、まあ、どっちにも絵も絵にもこだわってるようなところなんですけど、秒速は、まあ、傷ついた男のナルシシズムを綺麗な映像と印象的なモノローグで語っていくわけです。
そう、
多分に自己内省的で、はい、もうかなりウェットなんですよね。
ウェットです、うん、
ところがロボットドリームズは双方の視点、ロボットとドッグの両方の視点で関係性を振り返りながら、うん、良き記憶として自分の中に収めて次のステップに歩み出していこうよっていう、うん、どこか乾いた感じがある。
なるほどなるほど。
それを僕は見てほしかったんです、あなたに。
いや、ちょっと待ってちょっと待って、俺そんなにさ、俺別れた直後にお前に迷惑かけたかな。
いや、かけてないけど未練たらたらやったから。
いや、そうやったっけ。まあまあまあ、
だからこれを見て俺ほんまに秒速の後に君の顔を思い浮かんだよ。あ、ロボットドリームスいい映画やなと思った時に、あ、これを君に見てほしかったぞ俺は。
いや無理やって、そんな割り切れませんよ。
いや、でもね、ちゃんと感動するんよこの作品。
それはね、
いや、めちゃめちゃ、
あの、なるほどね、
その何、もう過去の記憶として、うん、はい、さよならじゃないよ、うんうんうん、お互い未練はあるんよ、うん、お互いに、
ね、なるほどね。
で、最後の、まあこれもネタバレになるか言わないんですけど、うん、最後の、まあ、クライマックスのシーンよ、
うん、
まあ、あの、秒速で言えばあの線路で、うん、すれ違うみたいな、うん、に近いシーンがあるよね、うん、ここで声をかければもう気づいて声をかければ変わるんよ、運命は変わるんよっていうところで、うんうん、あえて声を、まあ、結局かけないんだけど、うん、声をかけない代わりにあることで、でそれで2人の気持ちが通じ合ってることが分かるっていう最後のシーンがね。でそこでの、まあ、秒速やったらワンモアタイムワンモアチャンスが使われるんですけど、そこでセプテンバーが綺麗にかかってラストがむちゃくちゃかっこいいんですよ。でそれを見たら、あ、別れて悪いことばっかりじゃないなっていうのを分かってくださるはずなんです。
いや、まあ、まあ、うんうん、分かったけど、うんう
ん、だから それを19歳の時に見てほしかったんです。まあ、ロボットドリームさん20年前にはないんだけれども。
なるほど、
はい、
そうか、
うん、で、うん、ここでこの作品が終わらないなって思うのは、あの、土地の記憶って言ったけど、ここが多分、うん、あの、別に秒速よりも優れてるとかっていうつもりは全くないねんけど、うんうん、秒速よりももう少し奥行きがあるなって思ったのは、うん、1980年の、ニューヨークを舞台にして、ずっと作中上貿易センタービルがね、
うん、
あのトレードマークセンターが描かれるんです、うんうんうんうん、日本のツインタワーですよ、
うん、
まあ、まあ俺らが世代やったらね、もう知ってると思うけど、うん、まあ、2001年の同時多発テロで崩れて、もう今はないですけれども、うんうん、あれが描かれ続けるんですよね、うん、あの、ことあるごとにちょっとカットで映るんですよ、うんうんうんうん、 でそれって2本立ってるわけじゃないですか、うん、2人の関係でもあるわけですよね。
なるほど。
当然ね、うん、で当然今はないことはみんな、
うん、
視聴者は知ってるわけ、
うんうん、
ってことはこの2人はもう決定的に終わってしまったんだなっていうことは当然分かれるんですけれども、うんうん、その中で簿記センタービルってもう決定的に失われてしまったものの象徴じゃないですか、
うん、
でそれが80年代という舞台描かれるわけですよね。ってことはこういう象徴を差し込むことによってそのまあ単なるドッグとロボットの関係性の終わりっていうわけではなくて、うん、失われてしまった時代とか、うん、失われてしまった風景に対する郷愁っていうのも思い起こさせる、
うん、
それくらい射程の長い作品じゃないかなっていうふうに思うんですね。
なるほど、なるほど。
だから2人の終わってしまった関係は、うん、ある種貿易センタービルにの射程でもあって、うん、それがもう失われてしまっている現在に対する少しの寂しさであったり、う
ん、なるほどね、
だから関係性としてはすごいからりと終わってるんだけれどもそこの寂しさもあるわけで、
なるほど、
そこがすごい射程の長い、うん、でまあある種現在の歴史を語る上で2001年の出来事ってまあ結構大きいね、
うん、
キーファクターじゃないですか、うんうんうん、でそこまでまあ結びつけて今に結びつけて語るとまあちょっと射程長いところもあるんだけれども、うん、でも性別が分からない今多様なものが雑多に生きて恋をし、うん、友情芽生えさせたあの頃みたいなところが、うんうんうんうん、もう決定的に失われたんだっていう射程としても見れると、うん、結構広い、
なるほど、
ね、奥行きのある作品かなと思っていて、でかつその全然暴力的なシーンも、まあ、ないし誰でも見れる作品できててこの作品のレベルの高さはちょっとすごいなって僕は思いました。で小島秀夫監督もおすすめしたので見たんです。
そう、出た小島秀夫だ一
回小島秀夫監督今年はすごかったアニメでルックバックと、もう一本なんかとロボットドリームス入れてて、たまたま飛行機乗ってる時にあの今上映してるんだけど、飛行機なんかで
見れたんや、
見れたんで、
超
めっちゃ良かった。
ああそう、え俺ちょ一個だけさまだモヤモヤしてる話なんだけど、あのなんでロボットドリームスってタイトルな
の。ああそれね、あのロボットはまあ、ドッグの方もないけど、ロボットは錆びて海水浴場でほっとかれて夢を何回も見るんですよ。でひょっとしたら自分の体が今元に戻って歩いていってドッグの家に戻れるかもしれない、そしたら僕らってこんな楽しいことがもっとできるかもしれないっていうのを夢が何回も挿入されるわけ。
なるほど。
だから夢を見続けるんよ、うん、こうなったかもしれない、こうあったかもしれないみたいな、それは双方ドッグもなんか一部あるねんけど、っていうのでドリームスがあんねんけどでも最後はっていう。
なるほどね、うん、あじゃあロボット側も恋焦がれるんだね。
焦がれてって。
なるほど。
でもこれほんまうまいのは、まあ、性別とか排除してるからこれはまあ恋愛としても見れるし、
はいはいはい、
友情としても見れるし、
まあ、人間と人間の、まあ、純粋なつながり
つながりっていうのも見れるしっていうのの射程の広さはやっぱちょっと、まあ、秒速よりは射程は広いかなと思う。
そうね、うん、確かに。
だからあなたに見てほしかった、19歳のあなたに。
いやちょっと待ってな、あれ分からんなと思って、うん、いやなんかあのすごい刺さる可能性とバカ野郎って思う可能性の2種類があると思うのよ。どっちなんやろなと思って。
当時のあなた、
当時の俺が見た時に、うん、なんかこうやっぱなんていうの、秒速5センチメートルはさ傷ついた男性を癒してくれるじゃない、うん、でなんか一応だからまあそのデジタル空間、情報空間で癒してくれる装置じゃん、うん、だからさ心に刺さるわけですよ、そのちょっとこうナイーブな男性のね、
はいはい、
でもなんかちょっとほらこう説教にも映るわけじゃないですか、それは
ロボットドリーム
ス、そう、はい、こうあるべきみたいなっていうか、それ多分正しいんだが、その時にそれが受け入れられて価値観をバコンって変えるか、なんかもう
あんまね説教っぽさはないけどね、俺見た感じ。
ああそっか、う
んうん、俺が言った感じは、いやだってロボットもドッグも夢を見るわけですよ、
うん、
ここであの街角ですれ違って あっこで肩を叩けば、うん、僕ら劇的な再会をしてまたあの関係を取り戻せるんじゃないかみたいなのを何度もドリームするわけ。
そういうことね、
ドリームするんだけど。
オーケーオーケーオーケーオーケー、分かった、見た方がよかった分かったかもしれない。ちょっとあのだからあれだね、このポッドキャストを聞いてて、もしなんか最近失恋した人がいたらちょっとぜひ見てほしいね。
見てほしい。
でその時にどう思うかはちょっと まあ、そうしかしたらすごい価値観に 大打撃というか 打撃とおかしいけど、こうあーってなって救われるかもしれないし、もうパソコン壊すぐらいムカつくかもしれないし、でもなんかそういう可能性を持った、ね、作品なのかもしれないね。
俺はいい作品だなと思いましたけどね。すごい、とてもなんか音楽の使い方も、
はいはいはいはい、
だからほんまにやってることの根幹というか、あの重要なところだけ抽象化して抜き出してくると、まあ一緒なわけですよ、うん、秒速5センチとね、
うん、
そんな、まあ、一緒というかそんな変わらない
わけ、うんうんうん、
けど全然なんか受ける印象は違う、
スタンスは違うのね、
スタンスは違う、うん、っていう作品でしたね。で、まあ最後にこれはあんまり、まあ、弱点みたいな、
おうお
う、まあ、ロボットと友達になるじゃないですか、
うん、
ロボット買って、うん、自分で組み立てるんですよ、
うん、
これをになんかそのレビューとかバーッと見ると、うん、なんかこれは違うみたいなことを言ってる人もいて、それは全部確かにそうだなと思って、つまりロボット買ってるわけですよね、
うん、
もうロボットと犬には互いにパートナーじゃなくて買う買われるの主従関係が実はもう備わっちゃってて、
まあそうなるね、
その構造の中 に、うんうん、でそこにめっちゃ引っかかる方もなんかいらっしゃるようで、あ、なるほどと思って、ね、
うん、
でこれってでも俺割と日本文化圏の考え方ちゃうかなって思って、あんま主語広くしたくないねんけど、だからさ、日本のアニメってさ、もうアトムに始まり、
うん、
まあ、まあ一番ドラえもんとかやけど、うん、ロボットってある種人間ではない友達なんですよ、
うん、
もうその素養でみんな、
うん、ドラえもんはそうだよね完全に、う
ん、生きてるけど、うん、なんかあんまり何欧米の映画とか見てると、うん、ロボットって、まあ、友達として描くよりはまず使うものとして
道具だよね、
道具として使うわけで描かれるわけですよね、
うん
うん、だから意外に向こう、いやこれは俺の想像よ、
うん、
向こうの人たちはそんなに買う買われるってそんなに考えてないというか、
あ、なるほど、
うん、ロボットを買ったっていうことはそんなに実はあんまり重要視してなくて、うん、もうそこにいる誰かが、まあ舞台の設定上そうなってるだけっていうのではないかなっていうふうにちょっと想像するんだけど、
多分生物生物にするとなんかこうね、いろいろあのね、そのちょっとセクシャルなものとかが関わってくる
かもしれないからね、関わってるかもしれないし、うん、からかもしれんけど、うん、まあまあでもまあ引っかかるなっていう感情があるのはまあ分からなくはないな
って思って、なるほど、
まあだって飼ってるもんみたいな、
まあ、
で、
ね、
あの、うん、ドッグはまた新しいパートナーできんねんけど、うん、それも飼ったロボットなんだよね、
あ、そうなの、
うん、
お、
な別のロボットなんだけど、だからまあまあそこにやっぱ引っかかる、そこの顕在化しない主従の関係をに引っかかっちゃうと多分全般的に引っかかるかなとは確かに思う、う
ん、なるほどなるほど、うん、はいはい、
かなと思いました、うん、まあ、ただとはいえ僕はすごくいいかな、いい作品だなと思っていて、この年になるとやっぱりね、ちょっと男のナルシシズムだけの秒速はやっぱきついところが正直あるんですよ、
う
ん、
まあそれはそう、
気持ち的に、
うん、そりゃそうですよ
なんかいやいやいやっていうところもあるんやけど、うん、はい、ロボットドリームスはちゃんと切なくてちゃんと前向きで、
うん、
で物語の射程もあってっていう、うん、そんな作品かなと思うので、うん、でかつポップな絵でもう本当におじいさんおばあさんから、ちっちゃい子供まで多分誰が見ても楽しいって言ってくれるような作品、うん、こんな射程の広い作品はなかなかないから僕アニメの力だなって思う、
なるほどね、
アニメでやるからこれができるんだ、
うんうんうんうん、
これが人間でやるとそれこそねノイズになるような
性別とか、絶対に性別とか入ってくるもんね、
入ってくる、人種とか入ってくるから、
アニメでの抽象化が成功した、
成功してる、だから僕はこのアニメでやるからこそ成功した作品ではなかろうかと思う、
なるほど、
めちゃくちゃいい作品だと思います、自信持って進められるという
か、なるほど、
うん、
ちょっと見るわこれは、
まあデートムービーですけどね、めっちゃベッドデートムービーにできると思います、あの分かれるんだけど
デートムーまあまあまあそうね、
うん、
複雑なあれやな、ちょっとだから
めっちゃデートに合ってると思うけど、うん、まあ、別れるん
だ、別れるしで Do you remember? っつって
そうそうそうそう、
さっぱりしてるから、
さっぱりしてるから
一人で見るかな
、うん、まあ、まだちょっと配信にはね、ちょっと今の収録時点では配信には来てないんだけど、
あ、なるほどね、
まあ、もし、うん、あの アナとかに乗られるんだ
よ。飛行機の中なら見れる。
アナで、往復2時間あれば大丈夫です。片道2時間以上あればもう一発で見れるんですけど。
なるほどね、うん、じゃあ近々飛行機乗られる方は
ちょっと アナだったら多分国内便でも行けるはずですしまあ、国際便だったら間違いないですし、
は
い、
もう少ししたらもしかしたら配信されるかもしれないしね、
はい、うん、それを待っていただければ、ね、はい、あとまだひょっとしたらどっかではかかってるかもしれない、この放送時点で、
うん、はいはいはいはい、
現時点で今ね、まだ12月初ですけど、うん、現時点ではまだかかってる。
なるほどなるほどなるほど、はい、ほうほうほう、分かりました。
ぜひちょっと見ていただければなと思います。というわけで今日お送りしましたのは、映画ロボットドリームズの話でございました。ぜひ、ご覧になられてはいかがでしょうか。週末作戦会議室ではお便りを待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室にぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます。ということでね、はい、今日はロボットドリームズの話をしてまいりましたと、
はい、
というところでね、まあまあそんなところからね、まあ、入り口は、我々のね20周年といいますか、うん、20年を迎えるにあたって、ね、友情が続いてきたというところと、まあ、ババの辛い、ね、失恋体験があったというそんな話。
あとさ、思ったけど、あの前置きの友情の話いらんかったな。
いるよ、
俺の失恋体験の話だけやろ今日の話って。
いやいや、友情から入って、まあ、だって一応友情テーマやから愛情かもしれんけど、うん、ロボットドリーム
ズ。あ、じゃあありな、その失恋の話がなかったとしても俺に勧めたいって思うの、そこの話は。
いや
ほな関係あらへん、ね、まあまあいいか、はいはい、うん、まあ、
その人もね、まあ、人妻になって、
うん、ああまあそうね、はいはい、
だから、はい、あの人のね、うん、あの人に対して、
うん、何をニヤニヤしとんねん
いや、ちょっと映画を見て言うべきでしたね。映画を見てラストシーンのあれはできますかっていう、
できますかって、
あのロボットの行為はできますかっていう
って言いながら、お前ニヤニヤニヤニヤしてお前はできへんやろなみたいな感じ
いや、ちゃうねんちゃうねんな、仮にババがやったとしても、あの行為を、まあ、その映画上の行為をね、うん、で、まあ、ちょっとイメージ湧いてへんかもしれんけど、うん、あの、まあ、ラストシーンで描かれる行為は、うん、ちょっとこれもまあぼやかして言いますけど、ロボットがあることをすることによって、ああ2人の気持ちが通じ合ったなってことが分かるシーンなんです。
そのロボットと犬の
犬の、
ああ、はあはあ、
うん、やけど多分ババがそのことをした、なんかロボットと同じようなことをしたとしても、ああ多分向こうは、ああ、あの犬と同じ行動は取らんやろうなって思ったっていう話
ああ、そういうことね、
うん、
ああそれ向こうが悪い話やな、それは。
そうやん、ね、だってこの事件は
この事件
この事件が向こうが浮気したって話。
いやいや、まあ、ええねん、そんな昔の話はいいや、そんなそんなはいらんねん、
あのミステリー、いやいやいや、ダークサイドミステリ
ー、そんな昔の話お前こすりすぎやぞお前。
そうですか、
もういいんです、そんな話は。
そうですか、
は
い、もういい
ん
だ、はい、克服した、
克服してる、
まあ、結婚もしたし
全然大丈夫。そ
うですか、
はい、
ありがとうございます。
じゃあ、ありなのね、ロボットからこうやってもそうなんか通じないかもしれない。
通じない、ババさんがそうやっても多分通じない。
あ、
思い出の曲何、あの2人の思い出の曲。
なそんなないよ、
ない、
思い出の曲なんてないよ。
あれ、今の奥さんとの思い出の曲、
え、
思い出の曲って言われてさ、
うん、
ね、これはリスナーの方もね、今のパートナーの方も思い出の曲ってあるかどうかちょっと、ね、
うん、
思い出の曲ありますでしょうか。今日はそんな曲をかけたいと思います。ちょっと待って、
多分ない、
多分ない、
うん、
うん、
なんか2回目失恋した時のやつはある。
2回目失恋はだ
別、まあええけど、それあの
別の
人、佐藤さんはある、逆に
思い出の 曲
みたいな。
いや俺ね、これ思い出の曲というかネタ曲やねんけど、
うん、
夏の日1993、
ちょっと古いやつやな、
古い、
うん、1993、
恋をした君に夢中って、あの曲、あの曲を、うん、なんかね、俺のまあ妻ですけど、うん、と初めてか2回目かわからない、カラオケ行った時に、うん、まあ言うて2005年とか6年とか、うん、まあ、それくらいですよ。大体その曲、その頃かかっ、うんうんうん、流行ってる曲歌うじゃないですか、 夏の日ナイティナイティスリーを一番最初に入れたんですよ妻が。
おうおう、
うん、おうはあって思って、
まあそうやな、
この曲チョイス何って思って、それでめっちゃ覚えてるっていう、それだけ
おもろい女やなと思った話やなそれな
面白い女いや
面白い女
面白い女もちょっとネットミームになってて、あれ面白いよね面白い女ね、まあそれはいいけど、なんか覚えてるって、
はいはいはいはい、
だから確かにその思い出の曲っていうのはないな、
ね、
よっぽどねカラオケとか行ってたら、
でもカラオケ全然
だから結婚式とかもなんか曲ってなんかむちゃくちゃやったもん、
ああ
むちゃくちゃむちゃくちゃむちゃくちゃ、
はいはいはいはいはい、
俺も好きな曲かけてたし妻も好きな曲かけてたし、で友達の結婚式やらそういうのちゃんと合わせないといけないでしょって言われて、
ああテイスト
を
ね、
テイストをちゃんと合わせてやってたんだけど、もう好き勝手やったからなんか曲はもうバラバラやな。ということでね、はい、次回、のメールテーマは、
はい、
カップルの思い出の曲
と、思い出の曲と
送っていただければ、それをもう かけさせていただくんで、
エピソードあかけさせていただく、ジャストラックにお金払って
エピソードエピソードともにということで、ね、
はい、
はい、やりたいと思います。
はい、
というわけでね、次回の予告なんですが、次回は何でしょうか。はい、
ちょっと私次回のあ考えておりませんで
ですね。ああそうですか。
すいません、ちょっと
はい、ちょっと収録の差がということで、
はい、差がということで、
次回はちょっとまだ未定ですけれども、は
い、未定でございます。
は
い、
まあ、次回は普通に、なんかネタをね、
そうね、
週末のこれをっていうのをご紹介して、
はい、
で多分もうその次は
そろそろ多分年末
会、ね、年末会だと思うんで、まあ、今年の週末作戦会総決算を、
はい、ナンバーワン作品
を、ナンバー作品を
紹介し合うやつをね、
やりたいなと思います、ね。
はい、
ということで、やってまいりました週末作戦会議室、はい、本日はこれにてお開き、時効もなかなか寒くなっております。体には皆さん気をつけてください佐藤と
特にないです。ババでございました。
また聞いてください。さよなら。